私たちはそれを持ってるなのでしょうか。多分持ってると思うとか答えるかもしれないけど、平和と安全、望みなどがいかなる土台の上に立てられるなのでしょうか。まあ、空腹な人が夢の中で満腹している時に目が覚めると前よりも空腹になるでしょう。また喉が渇いた人が水を飲んだ夢を見て目が覚めると前よりも激しい渇きを覚えるでしょう。まあ、世界平和や安全保障のための宗教的、社会的、政治的な知恵について満足している人が今日少なくありません。けど主なる神の御言葉である聖書は何と言ってるのでしょうか。まあ、今電車のお読みになりました箇所は、まあ、イサヤ、それから主イエス様、それからパウロの、まあ、証でありますね。イサヤは悪者どもには平安がない。まあ言語を見るとちょっと違う表現が使われています。神なき者どもには平安がない。そしてイエス様はすごいことを言われたのです。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。主はどうして平安に満たされているなのでしょうか。何でもできるからです。何でも知っておられるからです。知られていないことはないし、不可能なこともない。この平安がイエス様は弟子たちに約束したのです。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。もし私があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですよとイエス様は約束してくださいました。そしてパウロは、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと書いたのです。私たちは神との平和を持っています。確かにイエス様の言われた御言葉は、まあ、気違いか空想かか、おばら吹きか、あるいは本当にその権利と土台を持っているお方かのどちらかになるでしょう。パウロはエペソにいる人々に次のように書いたのです。エペソ書の2章343ページになりますが、2章の中3節からお読みいたします。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためですと。まあ、この箇所を見てもはっきりわかります。イエス様は小さい贖いの血を流してくださったため、主なる神との平和をもたらしてくださったのです。したがってその権利を持っておられるのです。平和は主イエス様の流された血によってのみもたらされるのです。うのの解決によってではない。では安全はどのようにしてもたらされるのでしょうか。現在に対する安全及び 障害に対する安全はいかにしてもたらされるなのでしょうか。人間は死ぬべき定められています。この厳粛な事実を否定しうる者は一人もいないでしょう。一体私たちは死後どうなるのでしょうか。バカはこの事実を否定するかもしれないけど、死ぬと主の裁きを受けなければならないということは、無神論者にとっても厳然たる事実です。本当の安全を持つことができればいいのですけど、生涯の死という恐るべき恐怖から解放されればいいのですけど、誰でも真剣に考えることでしょう。この不安は確かに根拠があります。心の奥深くにはどうすることもできない悩みが渦を巻いています。それに対するいろんな試みや、例えば哲学によったり知性のしたりすることによって、あるいは快楽によっていろいろとなされているのです。けども全く虚しい努力です。ヨハネでの三章17節18節を見ると次のように書かれています。161ページになります。ヨハネ伝三章の17節18節を読み出します。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信ずる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。まだ救われていない人々は主の裁きを受ける覚悟をしなければならない。そのために主イエス様を信じない者は主の裁きを絶えず恐れているのです。そして絶えざる不安と恐れはすでに裁かれていることの証拠であるところで書かれています。誰でも主イエス様と出会わなければ、絶えざる恐れと不安とを持ち続けなければならない。それとは反対に、主イエス様救い主として受け入るならば絶えざる平和と安全があります。どうか偽らずに罪を告白し、イエス様の妹にひれ伏してください。主は死んでよみがえってくださったがゆえに、絶対的な平和と完全な安全とは与えてくださる、ただ一人のお方です。聖書を通して私たちは完全な真理を述べ伝えられました。この真理によって私たちは確固不動と不動の確信を持つことができるのです。ローマ書の8章1節に書かれています。275ページです。ローマ人への手紙の8章の一節です。本当に素晴らしい喜びの訪れです。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。この確信こそ平和と安全の土台です。平和と安全がただ主イエス様の血によってもたらされるものです。そしてなぜかという問いに対しては、主イエス様の血によってのみ罪の許しがなされるからと答えられます。罪が許されていないものは本当の平和と安全を知りません。そのような理由から私たちは今まで人類の最大の問題である罪の問題を考えてきたのです。罪の許しこそ最大の賜物であり、 慰めであり希望なのであります。この贈るものに比べれば他のものは全て取るに足りないほど小さくなってくるのです。罪の許しはこの世において最大の慰めです。そして罪の許しは全く永遠の希望でもあります。主の血がなぜ全く平和と安全をもたらすかについて考えたんですけども、もう一つの理由は、イエス様の血によって、罪に対する勝利があります。罪に対する勝利は、福音の本質的なものです。すなわちイエス様による十字架に送る罪に対する勝利こそ唯一の勝利です。父なる神はイエス様が死からよみがえられたことによって、まさしく死に対する罪に対する完全勝利者と認めたのです。エペソ書の一章を見ると次のように確証されています。342ページです。エペソ人への手紙の一章の21節と22節です。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものを、キリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを、教会にお与えになりました。黙示録によるとヨハネは、開かれた手の見て裁きを受けるにふさわしいお方がユダ族の獅子、すなわちイエス様が完全な勝利者であることを知ったのです。五章を見てみましょうか。五章の五節と六節です。442ページです。黙示録五章の五節から読み出します。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない、見よ、見なさい、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。さらに私は見ざ、そこには四つの生き物がいると、長老たちとの間に匍匐られたと見える子羊が立っているのを見たとあります。ヨハネは勝利者である獅子を見ようとしたとき、匍匐られたと見える子羊が立っているのを見たのです。主イエス様は神の子羊となられたとき、罪に対する完全な勝利者となられたのです。死に対する勝利とは十字架の送る主イエス様の勝利に他なりません。あらゆる勝利は征服された時の力、大きさなどによってどれほどのものであるかを押しかかることができます。したがって征服された時の力が大きければ大きいほど勝利の重要性も大きくなります。イエス様によって征服された時はいかなるものだったでしょうか。聖書はその敵が罪であると言っています。私たちはみんな罪がいかなるものであるか知っているでしょう。私たちは自分自身の罪のために、また他の人々の罪のためにどれほど苦しんだなのでしょうか。しかしながら誰も私たちの心の奥底にある罪の問題を解決することができません。また罪の本質が 何であるかを本当に知っている人はいないでしょう。主なる神だけが御言葉を持ってそのことを明らかにしてくださるのです。主は主に逆らう者こそ罪であるとはっきり言っています。罪とは主の御心に従わないこと、すべて意味しているのです。まあ、人間の生まれつきの状態についてエペソ書の2章に次のように